はい、町山智博です。今日もアメリカから最新の映画情報をお送りします。今日はスクールオブロックのジャック・ブラック主演の新作ロック映画テナシャス D The Pick of the Destiny、 運命のピックというロック映画についてですね、取材してきましたんで、ハリウッドの方でその話をしたいと思います。よろしくお願いします。ロック、というわけでね、ジャック・ブラックなんですけどね、会ってきたんですよ、ハリウッドの方で。実は2回目でね、この間のナチョリブレっていう映画で会ったばっかりなんですけど、あの時はなんかね、奥さんがもうすぐ子供を産むってことでなんかね、そわそわしてて全然ですね、インタビューの時にノリが悪かったんですけども、今回はもう生まれましてですね、ニコニコでですね、もう非常に調子良かったですね。で、テナシャス D っていうのはジャック・ブラックがやってるバンドの名前なんですね。で、そのバンドの映画なんですけども、ジャック・ブラックっていう人はね、この人は日本に初めて紹介されたっていうのはですね、ハイフィデリティっていう映画でですね、中古レコード屋の店長がですね、ジョン・キューザックで、その店で働いてるなんだかわからないですね、バイトの男の役がジャック・ブラックだったんですね。で、こういうのはですね、日本でビデオ屋の店員とかと同じなんですけれども、わかる人はわかるんですけども、最初お客だったんですね。お客だったんだけど、なんかやることなくて毎日その店に入り浸ってるうちにですね、なんとなく店員になってしまったというやつがジャック・ブラックの役だったんですね。で、非常にロックオタクでですね、もういやらしいロックオタクなんですね。ヘリクツばっかり言ってて、なんかもう毎日朝から晩までその、ロックの話をしてるというですね、それもマニアックな話ばっかりしてるってやつでですね、でもっとあんまりなんていうかロックにこう詳しくないですね、ぬるい客がいるとめちゃくちゃいじめるというですね、よく典型的ななんかオタク店員の一人ですね。こういうのは日本だと、ビデオ屋にいますね、よくね。あと、ビデオ屋でやたらと店員のおすすめとかいうのをですね、やたらと一生懸命作って、カードを作ってですね、本当この映画感動とか書いてですね、ビデオのところに貼ってくやつとかね、レコード屋にですね、もうこれを聞かなきゃ、なんていうか、ロックファンじゃないとかね、そういうのをちまちまとカードに書いてね、貼ってる嫌なやつですね。はい。で、その役がジャック・ブラックだったんですけども、ただ、見てるうちにどうせこいつはオタクだから、本当に嫌なロックオタクでね、どうせ大したことねえだろうと思ってると、映画の最後で突然ですね、マーヴィン・ゲイの歌を歌い出すんですね。これはめちゃくちゃ上手くて、あ、こいつ本当は歌も歌えんじゃん、すごいじゃんって感じで、ジョン・キューザックの方はですね、この、レコード屋の店員なんですけども、ただのマニアでですね、オタクでレコード店の店員をやっ店長をやってるんですけど、自分でオーナーでね。でもこの人自身は、ロックを実際にできない。ね、音楽ができないと。で、最後に負けたって感じで終わるのがね、非常に僕みたいに楽器できないタイプから見るとですね、楽器できないロックファンからするとですね、非常にジョン・キューザックはですね、泣かせるというか、ね、一言のように思えないわけですけども、はい。で、そのジャック・ブラックが最初出てきて、どう見てもどうしようもないダメオタクにしか見えないのに歌がうまいんで、なんだこの男はと思ってみんなびっくりしたんですけども、その後シャロー・ハルっていう映画ですね、愛しのローズマリーっていう映画で、自分はもう本当にはっきり言って、ジャック・ブラックっていうのは僕より身長低いですからね、チビでですね、それデブで、ボ男なんですね。そのくせにですね、めちゃくちゃ面食いっていう役を、愛しのローズマリーっていう映画でやったんですけども、これはですね、本当に面食いでですね、それで顔のいい女しかですね、付き合おうとしない男っていう感じで、で、どういうことかっていうと、結局誰とも付き合えないんですね。だって、ブサイクだから、顔のいい女ばっかり求めたら、絶対付き合えるわけないんですね、女の人と。で、こういうやつもいます。オタク界にはいっぱいいます。私の知り合いのある映画監督はですね、いつも顔のいい女じゃなきゃダメだよって言いながら40過ぎまで独身なんですけれども、そういうやつがいっぱいいます、オタクには。要するにプライドばっかり高くて全然女と付き合えないんですね。で、そういうですね、役をまたジャック・ブラックやってましてですね、その後ですね、大ブレイクしたのはスクローブロックですね。これもまたですね、いつもこの人役同じなんですが、役立たずなんですね。で、ロックが大好きで、バンドやってるんですけれども、そのバンドのメンバーからクビにされちゃうんですね。で、自己満足だから。で、これなんかね、もう明らかにですね、バンドリーダーのくせにクビになったやつっていうのはね、オジオズボンがいますね、ブラックサバス。はい。酒飲んで酔っ払ってるうちにクビになっちゃったんですけども、リーダーでクビになるっていうのもね、よくありますね。はい。それでですね、僕も昔ね、友達とバンドをやろうって言って、バンドをやろうとしたんですけども、僕楽器できないくせにですね、やたらとリーダーになろうとしてですね、ボーカル以外全部募集ってやつだったんですけども、で、やっぱりクビになりましたね。はい。そういう人はいっぱいいます。はい。でも知り合いでですね、会社の同僚だったんですけど、めちゃくちゃドラムが上手くて、上手いんだけれども、だらしないんでクビっていう人がいましたけども、そういう人もいるというね、それはどうでもいいんですが、はい。で、そのジャック・ブラックはですね、スクローブロックでですね、アンガス・ヤング、ACDC のアンガス・ヤングみたいなですね、半ズボン ですね、短パンにですね、なんていうか、まあ、学校の小学校のですね、アメリカとかイギリスの小学校の、私立小学校の、制服を着てですね、歌って踊るんですけど、あれほど半ズボンが似合う男って珍しいっていうか、ジャック・ブラックめちゃくちゃ半ズボン似合って、まずいぞお前、体型が子供じゃんっていう感じだったんですけれども、はい。で、まあ、このスクローブロックの中で本当にギター弾いて歌いまくってるんですね。はい。で、実はスクールオブロックっていうのは、シナリオを書いたですね、人っていうのは、ジャック・ブラックと一緒に暮らしてたことがあってですね、で、まあ、ギターガンガン弾いててうるさかったなっていう、その体験からですね、ジャック・ブラック自身をモデルにして書いたシナリオが、そのスクールオブロックだったんですね。まあ、非常にまあ泣かせる映画でね、その子供にロックを教えるときにですね、ロックってのは一体何だと思うって、音楽だと思うかっていうんですね。で、音楽じゃないんだよと、ね。ロックっていうのは、アティチュードなんだよと。態度なんだよ。で、どういうこと、態度なのかっていうと、そのロックっていうのはその体制ですね、まあ、この映画の中では言葉の中で The Man って言ってたんですけど、 The Man っていうのは、英語でですね、まあ、1960年代終わりに使われた言葉なんですけども、えばってるやつらとか体制とかですね、まあ、ボスであるとか、そういうですね、権威とか権力者ですね。で、そういうのに対して、逆らうことなんだと、 Stick to the Man っていうんですね、このジャック・ブラックは。それがロックなんだと、音楽とは限らないんだよっていうんですね。で、スティック・トゥ・ザ・マンっていうのは、まあ、スティックっていうのは棒で突っつくみたいな意味ですけど、突っ張るって意味ですね、英語だと。だから、権力に対して突っ張ることはロックなんだっていうね、島大輔によりますね、突っ張ることは男のたった一つの勲章とっていうようなことを言うわけですね。そして、じゃあ、お前にとってのザ・マンは誰だっていうふうに生徒に言うとですね、俺なんだと。ね、俺は学校の先生だからっつって、だから俺に対して下がらなきゃいけないんだよって、お前ら俺に対して言うことを聞きすぎるからロックじゃないんだっていうことを言うんですけど、相手小学生ですからね、どうしたらいいのかわからないですね。言うことを聞きなさいって言いながら、言うことを聞きなさいって言いながらですね、言うこと、先生の言うことを聞いたらお前ロックじゃないよって、どうしたらいいんだよっていうですね、まあ全問答みたいなことをやってるっていうのがスクールオブロックだったんですけどね。それでまあこの私に対するですね、まあ、お前らの思ってることをちゃんと言いなさいって言ったらですね、ブサイクとかね、もう性格が悪いとかめちゃくちゃ言われてですね、うるせえこの野郎って怒っちゃうんですけどね、だったら聞かなきゃいいのにっていうのはジャック・ブラックでしたけども、はい。で、まあ、スクールオブロックがまあ非常に当たりましてですね、で、まあ、その後ナッチョリブレ出たんですけど、まあ、これはですね、ナッチョリブレっていうのは、ニッケローディオンっていうですね、ニコロディオンっていうですね、子供向けのテレビチャンネルがありまして、そこの出資で作られた子供向け映画だったんですよ。で、まあ、あんまりこのジャック・ブラックのなんていうか本質が出てなかったんですけども、そのジャック・ブラックの本質っていうのは一体何かっていうとですね、このテネシャス D っていうバンドによく出てるんですね。このテネシャス D っていうバンドはですね、彼がですね、昔ね、ティム・ロビンスの劇団が UCLA にあって、そこで一緒に知り合ったですね、年上のですね、カイル・ガスっていう、まあ、俳優がいるんですね。この人は非常にもうジャック・ブラック以上のデブでですね、なんていうか、ハゲでですね、ブスタイクな男なんですけども、彼はめちゃくちゃギターが上手いんですよ。で、ジャック・ブラックが出会って、それギターを彼から教えてもらって、2人でですね、バンドを組んだのが、テナシャス D っていうバンドなんですけども、これはまあヘビーメタルバンドなんですね。で、まあ、彼らが尊敬するのはブラックサバスであるとかですね、ディオ、ロニー・ジェームス・ディオであるとかですね、まあ、そういったまあヘビーロックが大好きで、その始めたバンドなのにですね、なんとこれアコースティックバンドなんですね。2人とも生ギターで歌うんですよ。で、どういう歌を歌ってるかっていうと、例えばですね、フラッシュ・ゴードンのテーマっていうのを歌ってるんですね。で、フラッシュ・ゴードンのテーマってのは、フラッシュあーあーあーっていう歌ですね。クイーンの。はい。で、それをですね、アコースティックで歌うというね、ものすごくバカバカしいバンドだったんですけれども、ちなみに昔ですね、久住正幸さんという漫画家がいるんですけど、彼がやったバンドがありまして、僕そのコンサートに行ったことがあったんですけど、コンサートっていうかライブハウスでやってたんですけども、で、テクノの名曲のですね、まあ、イエローマジックオーケストラ、YMO のですね、ライディーンをですね、フォークで歌ってたんですね。4畳半フォークでライディーンを歌うっていうのをやってまして、それはめちゃくちゃおかしかったですね。チャッチャッチャー、チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッっていうのを、4畳半フォークの歌詞で生ギターで歌うんですね。僕は君のことが好きでとかいう歌詞なんですよ。まあ、長渕剛の、ヘナヘナだった頃に歌ったみたいな歌詞をつけてまして、それはめちゃくちゃおかしかったですけどね。ちなみに、久住正幸さんは、バンドでですね、ポリスのロクサーヌっていう歌がありますね。ロクサーンってやつですけども、あれをですね、なんか、ロクサンっていう風に聞こえるんですね。あれはなんか、長屋のですね、落語に出てくる長屋のロクサンみたいに聞こえるんで、ロクサンっていう歌で歌ってましたけど、まあ、それは置いといてですね、ジャック・ブラックなんですが、はい、ジャック・ブラックのその、テナシャス D っていうバンドがですね、どういうバンドかっていうと、まあ、一番ヒットした歌っていうか、みんなが結構知ってるシングルがですね、ファックハージェントリーって言うんですね。ファックハージェントリーね。彼女を優しくファックしてっていう歌で、まあそういうようなバンドで、コミックバンドなんですけどもね。ファックハージェントリーっていうのは、 なんていうかね、こういう歌詞なんですね。まあ、あんまりちゃんと歌うと、ね、ですね、著作権が引っかかると思うんですけど、歌がものすごい下手だから、多分全然メロディーが違うから、著作権上問題はないと思うんですけど、I wanna fuck you gently って言うんですね。I wanna fuck you って歌なんですけど、全然放送禁止なんですが、はい。で、それを歌ってたのがテナンシャズイなんですが、まあ、この人たち、まあ、デブ、でデブのですね、ブサイクな男2人組 の、 アコースティックデュオってことでですね、どうでした、ね、人気ありましたかって言ったら全然ねえよバカ野郎って言われましたね。で、いろんなバンドのですね、まあ、オープニングアクト前座でいろいろ出たらしいんですね。トゥールとかですね、ウィーザーとかですね、結構大きいバンドでパールジャムとかのですね、まあ、前座で出たらしいんですけども、彼この2人がですね、このデブでブサイクな2人がですね、ジャック・ブラックってあんまり売れてなかったんでね、昔はね、生ギター持ってですね、パールジャムのなんとかコンサートにもう要するにまあダイビングしたりですね、まあ、そういうですね、模試とかを期待してるようなね、ハードコアなやつらのね、前にいきなりこのデブな2人が生ギター1本で、しかもですね、T シャツに短パンというどうしようもない格好でですね、2人でステージに出てきたときはですね、もういきなりもういろんなものが飛んできたらしいですよ。もうあらゆるものが飛んできて、ステージめちゃくちゃになったって言ってましたね。この野郎引っ込めって言って、だいたい素人にしか見えないですから、全然みんな出てきたときにプロの歌手だとは誰も思わなかったというですね、それがまあテナシャス D なんですけども、何年か前にですね、この人たちはHBO っていうアメリカのケーブルチャンネルでですね、まあ、有料なんですけれども、自分たちの番組を持ってて、まあ、何本かやってたんですね。それはテナシャス D っていう彼ら2人がなんとか売れようと頑張るっていうようなですね、毎回コメディだったんですけども、まあ、それがですね DVD で出たんですが、まあ、これまたとんでもない内容でですね、お金がないんですね、この2人は。まあ、実際なかったらしいんですけども、売れない俳優2人ですから。で、まあ、精子をいっぱい出しましてですね、オナニーをしてですね、ザーメンをいっぱい貯めるんですね。毎日毎日してですね。で、いっぱい貯まったところでですね、売りに行くんですね。なんていうかね、有名なロックボーカリストのですね、精子をたくさん集めたんだと。だから買えっつって道端で売るんですよ。道端で。はい。だからこのロッド・スチュワートとかですね、デビュー・リー・ロスとかのですね、精子を、ザーメンをいっぱい集めたからっつって売っててですね、このザーメンを飲めば、君もあんなすごいハイトーンのですね、イアン・ギラミみたいな声が出るとか言ってね、売ってるんですね、道端で。で、まあそれで道端で買いに来た やつがですね、ん?って言ってね、ちょっとこれ良さそうだねって言った、いい味だねとか言って、ごっくんごっくんごっくんごっくんこうね、ザーメンを飲むんですけれどもって、この、ラジオはいつもですね、ラジオっていうかこのインターネットはいつもザーメンを飲む話ばっかりしててね、ゲイだと思われるかもしれないんですけども、まあそのですね、ロックボーカリストのザーメンと称して、ジャック・ブラックが実はジャック・ブラックが出したザーメンをですね、道行く人が飲んでいくというですね、どうしようもないギャグをやってたんですが、それがまあテナンシャス D と。で、今回ですね、まあ、ジャック・ブラックが結構売れてきたから、じゃあテナンシャス D の本もブレイクしなきゃってことでですね、テナシャス D の、テナシャス D の映画がですね、主演映画がですね、出来上がったわけですけれども、はい、それがですね、まあ、最初はですね、まあ、ジャック・ブラックが子供の頃から始まるんですね。で、まあ、カンザスのですね、まあ、カンザスの、ど田舎のですね、まあ、ドロシーが住んでたような、オズの魔法使いのドロシーが住んでたようなところでですね、まあ、キリスト教原理主義者の親に育てられたのがジャック・ブラックってことになってるんですけども、それロックは禁止なんですね、当然、悪魔とか歌ってますから。で、その父親というのはミートローフなんですけども、ミートローフがなんていうか、ロックの禁じる父親っても全然ですね、説得力ないんですが、ミートローフって人は、なんだどういう人かというのを説明しますと、このロッキーホラーショーでですね、エディっていうロックンローラーのですね、フランケンシュタインっていうの怪物っていうよくわからない役をやっててですね、このハーレー・ダビッドソンに乗ってですね、ブーンと走ってきてですね、その一番かっこいいんですけど、ロッキーホラーショーの中で、ドクター・フランケンフルターに殺されちゃうっていう役なんですけども、その人が ミートロフっていうロック歌手ですね。この人はですね、地獄のロックライダーっていう、まあ、アルバムでですね、大当たりして、アメリカでは非常にその歌ばっかり歌ってる人でですね、何年かに1回ですね、レコード吹き込むんですが、必ず地獄のロックライダーの続編になってるというですね、でロックオペラみたいなものを歌う人なんですね。この人めちゃくちゃ声が良くてですね、その地獄のロックライダーっていうのはものすごく長い曲でですね、確かね、7分ぐらいある曲なんですね。で、まあ、ボニー・タイラーの、ね、エクリプス・オブ・マイ・ハートっていう曲がありましたけども、もめちゃくちゃ長いやつでね、あれと作曲者が確か同じなんですね。で、やたらと長くてですね、これ歌詞がですね、歌詞っていうかタイトルが、地獄のロックライダーっていうのは日本語タイトルで、元の現代はですね、I would do anything for love, but I won't do that っていうんです。歌詞なんですね。これは、まあ、リフのところがタイトルになってるんですが、これは俺は愛のためなら何でもするさ、でもできないんだっていう歌詞なんですね。 どっちなんだよこの野郎ってね、ムカムカするイライラするような歌を歌ってたのがこのミートローフって人なんですが、はい、この人はまあ最近だとですね、ファイトクラブですね、ファイトクラブで何ていうか睾丸の癌になって睾丸を取っちゃった親父かなんかの役やってましたけどもね。で最近ずっと歌歌ってなかったんですけれども、これで久々にですね、この今回 のピック・オブ・ザ・ディスティニー運命のピックでですね、お父さんの役でミートローフのお父さんの役で、歌歌ってるんですが、まあ、このミートローフとジャック・ブラックが親子っていうのは非常にですね体型がそっくりでですね、顔も似ててですね、めちゃくちゃおかしいんですが、でまあロックを禁じられたミートローフじゃなくてミートローフにロックを禁じられたジャック・ブラックが少年がですね、泣いてるとですね、と壁に貼ってあったですねロニー・ジェームス・ディオのですねポスターが喋り始めるんですね。ね、ロックの神なんですね、ディオはね。ロニー・ジェームス・ディオって人はご存知ですかね。この人はレインボー、リッチー・ブラックモアっていうね、ディープ・パープルのギタリストだった人が作ったバンドの、ボーカリストだったんですけども、あ、その後ブラック・サバスやってたりするんですけど、まあ、オジー・オズボンの次のボーカリストだったりするんですけどもね。このロニー・ジェームス・ディオって人はですね、ディオっていうソロバンドも組んでますけど、自分のバンドも組んでますが、このディオって人はですね、非常に背が低いんですよ。非常に小さい人なんですけど、声がめちゃくちゃ良くてですね、この人ですね、なぜかですね、ヘビーメタル界の北島三郎って昔から言われてるんですね。でどうしてかっていうと、北島三郎みたいにいい声なのかって言うんじゃなくてですね、顔が北島三郎にそっくりなんですね。ヘビーメタルをやってるんだけれども、北島三郎に顔がそっくりというか、生き写しなんですよ。で非常にですね、困った顔をしたですね、まあ、おじいさんも60ぐらいだと思うんですけれども、まあ、そのディオがですね、このジャック・ブラック少年に、お前はロックを目指すんだったらハリウッドに行けって言って、そこからですね、ハリウッドに行くっていうところで映画が始まるんですけどもね。このディオって人はですね、これ出てるのおかしいのはですね、このテナシャス D っていうバンドがですね、まあ、テナシャス D っていうかジャック・ブラック自身がですね、ロニー・ジェームス・ディオのことを歌ってるんですよ、レコードの中で。でロニー・ジェームス・ディオはいつまでもヘビーメタル界の帝王だけれども、もういい加減そのなんていうかバトンを俺に渡してくれよって、あんたもうジジイじゃねえかって歌を歌ってるんですよ。でまあこんなこと歌われてるのによくこの映画に出ますねって僕はインタビューで、まあ、ジャック・ブラック会ってきたんでね、聞いたらですね、何言ってんだって、バトンを持ってるって言ってるじゃないか、彼は帝王なんだっていうふうに歌ったんだから、ディオは怒ってないよって言ってましたけどね。はい。でまあハリウッドに行きますと、そこでですね、サンタモニカのビーチでなんとか弾き語りをやってる、この相棒のテナシャス D の相棒のですね、カエルガスと会うんですけど、カエルガスはですねめちゃくちゃギターがうまいんで、そのギターでですねクラシックの名曲バッハとかですね、モーツァルトとかを弾きまくってるんですね、ロサンゼルスの海岸で。で誰も振り向かないんですけど、まあ、めちゃくちゃうまくてもクラシックじゃしょうがないわけですけども、ところがそれを見てジャック・ブラックはですねもう感動して、お前はロックだ、あんたロックだよって弟子入りするんですよ。でそれは半分本当らしくて、本当にカエルに弟子入りしたんですね、ジャック・ブラックは。でテナシャス D を結成してですね、ロックスターを目指すんですけども、まあ、この2人ですね、アコースティックギターしかやらないんですね、ヘビーメタルなのに。まあ、それはなんでなんだろうってことでですね聞いたんですよ、インタビューの時に。したらこう言ってましたね、こう電気楽器エレクトリックな楽器をやるっていうのはですね飛び道具を使うようなものだと言うんですね、彼らはね。で俺たちはそんなものに頼らない、これはね拳銃で戦ってるやつに対して素手で戦うようなものなんだって言ってましたね。だからジェダイがですね、ジェダイスターウォーズのジェダイの騎士が絶対に光線銃を使わなくて、ピストルとかを使わなくてですね、ライトサーベルでしか戦わないっていう、ライトセーバーでしか戦わないっていうのと同じだ、俺たちはロック界のジェダイなんだって言ってましたけどね。よくわからなかったですけどね。でまあこのテナシャス D がバンドをですね結成して売れようと思うんですけれども、その時にですね、ローリングストーンとかですね、いろんなロック雑誌を見てるとですね、彼ら気づくんですね。あれ、エリック・クラプトンとか、バンヘイレンとか、ジェフ・ベックとか、偉大なるギタリストはみんな同じピックを使ってるじゃないかって言うんですね。そうするとカメラがビューッとその雑誌の写真に行くとですね、みんななぜか同じ形のピックを使ってるんですよ。こう、悪魔の顔が描いてあるピックなんですね。これはおかしいと。このピックを使えば、多分ロックのスターになれるはずだと。じゃあこのピックを買いに行こうっつってですね、楽器屋に買いに行くんですよ。そんなロックスターに必ずなれるピックがあるんだったら楽器屋に売ってるはずないんですけども、楽器屋に行ってですね、このピック見たんだけど売ってないかって聞くんですね。その楽器屋の店員がですね、まあベンステラーっていうですね、コメディアンがやってるんですけども、ちょっとお前らこっち来い、こっち来いって言うんですね。なんでお前そんなこと知ってんだと。それ本当なんだよ。あのピックはな、悪魔のピックでな、あれを持てば悪魔のパワーでめちゃくちゃロックスターになれるようになってるんだとか言うんですよ。で、っつって、じゃあその悪魔のピックは今どこにあるんですかって言うんですね。 で、あれはな、最後に使ったのはバンヘレンだったなとか言うんですけど、ね、エディ・バンヘレンってのは本当に全然ダメな、ロックギタリストだったけども、あのピックを手に入れてからめちゃくちゃ上手くなったんだよっていうセリフがあってですね、これはエディ・バンヘレン怒るだろうと思ったらですね、ジャック・ブラックあはははって笑っててですね、僕聞いたんですけど、バンヘレン怒らないんですかって聞いたら、あ、友達だからあれは OK 取ったんだよって言ってましたね。で、サクラメントにですね、ロック歴史博物館っていうのがあるっていう設定になってて、その映画の中では、そのロック歴史博物館に、バンヘレン のギターと共にですね、この、赤いギターありますね、バンヘレン の自分でデザインしたあの黒い線が入ってるやつですね、有名な。はい。それと同時に展示されてるんだっていうんですね、あのピック悪魔のピックがですね、そこ行って盗み出すんだっていうんですよ。で、ジャック・ブラックたちはそのロック博物館に行って、ギターについてるギターピックを盗み出そうとするんですが、そのギターはですね、なんとバンヘレンの本当に弾いてる本物のギターを借りてきて撮影使ったらしいですよ。だからバンヘレン独特の、タバコのですね、なんていうか焦げ跡がネックのところについてるの本物を使ったらしいですけど、まあ、そんなも本物かどうかはよくわからないですけど、映画ではとりあえず本物を使ったと。で、それでまあ盗みに行くんですが、盗みに行く途中でですね、ティム・ロビンスが出てくるんですね。で、ティム・ロビンスがですね、昔俺はあのピックを盗み出そうとして、あのレーザーのセキュリティに引っかかって、そのレーザー光線で足を切断されちゃったっつってですね、足がない男なんですよ。で、まあ、このティム・ロビンスっていうのは、このジャック・ブラックとその相棒のカエル・ガスの劇団のですね、師匠なんですね。劇団の座長だったんですね、ティム・ロビンスは。で、まあ、今回出てもらったらしいんですけれども、まあ、ジャック・ブラック言うにはですね、まあ、ティム・ロビンスに頼んだからただでよかったからだって言ってましたけども、で、ティム・ロビンスは最近ですね、変な役ばっかりやってるねって話になって、宇宙戦争でのですね、頭がおかしくなっちゃった男ですね、途中でトム・クルーズに殺されてましたけど、それとかですね、ミスティック・リバーで子供の頃にいたずらされて頭おかしくなっちゃった男とかですね、頭おかしくなった男ばっかりやってるんですけども、で、今回も頭おかしくなった男ばっかりやっててですね、非常に面白くてですね、ジャック・ブラックがですね、まあ彼は面白いよね、ハワード・ザ・ダックにも出たもんねって言ってましたけど、ハワード・ザ・ダックの話をするな、それはティム・ロビンスの人生の汚点なんだからっていうのをわざと言ってましたけど、意地悪でね。で、まあそのギターのピックを盗みに行くって話でね、まあそういう、まあどうしようもないコメディなんですけども、まあ、面白かったですけどね。はい。で、最後の方でその悪魔のピックなんでね、その悪魔が取り返しに来るんですけど、その悪魔がですね、めちゃくちゃ歌がうまいんですね。それでその悪魔と一緒にロック合戦をするんですよ。で、どっちがすごいロックかっていう戦いをするんですね。それで負けた方がですね、聖奴隷になるっていう、なんでなぜかって分かんないんですけど、で、ジャック・ブラックはこのカイルってこのデブでハゲのおっさん、こいつをセックス奴隷にしていいよとか言うんですよ。その悪魔がうーとか言って、おかしまくってやるとか言って、なんだかよく分からないんですけども、その悪魔がめちゃくちゃ歌もうまくて、ロックもうまくてですね、このドラムがめちゃくちゃうまいんですね。で、誰だろうなーというふうに思うんですけども、これはですね、この悪魔を演じてるのはですね、デイブ・グロールっていうですね、フーファイターズの人ですね、リーダーですね。このニルバーナのドラムやってた人なんですよね。でもね、ものすごい特殊メイクしててですね、レジェンドって昔トム・クルーズの映画がありましたけど、あれに出てくるティム・カーリーの悪魔って言いましたね。メイクしすぎちゃって誰だか分かんない。あんな感じになっちゃってるんでね、このフーファイターズのファンとか言ってもね、誰だか全然分からないっていうね、もったいないことやってますけど、なんで、このね、忙しいはずのね、デイブ・グロールを悪魔の役で出したのって聞いたら、あ、彼もタダだったからって言ってましたね。お前、タダの人ばっかり使うなよ、ジャック・ブラック、お前、ケチだなと思いましたけどね。はい。というね、映画だったんですが、まあ、非常に面白かったですね。はい。ということで、今日はバカコメディロック映画、はい、テナシャス D、運命のピックについてお話ししました。ということでですね、最後はテナシャス D の歌をですね、一瞬だけ歌って終わりにしたいと思います。I wanna fuck you! また来週。